おはようございます。静岡からあなたの上昇と達成をサポートする上昇兄貴宮口拓海です。毎週火曜の朝は朝聞いてその日に役立つビジネス情報をお届けしています。そろそろ来る頃なんだけど、
おはようございます。
はい、おはようございます。
今日はちょっと霧がかかってるようなんですよね。
そう、朝ね、降りてくる時にすごかったっすよ、朝もやというか朝霧が。
はい、
だけどもうだいぶ晴れてきてね、ちょっと急に富士山がちょっとガスってきた感じで、さっきまでねすごい綺麗に見えてたんですけど、ね、
あ、本当ですか、私朝見た時に富士山見えないなと思ったんですけど
さっきまで見えてちょっとまたガスってきましたね。
車を運転してる方はね気をつけていただきたいなと思いますが、
はい、そうですね。
最近の兄貴どうですか。
はい、先週末ですね、この間の土日で、今年初めてのキャンプに実は行ってきまして、
はい、
今回ちょっとね内側幹事だったんで裾野でやったんですけども、うん、あの例年ねもういつもこの時期も寒いんですけど、
はい、
土曜日ねすごくあったか、まあ、日曜日もねあの少し雨にバラバラバラっと降られたりはしたんですけど、もう結構あったかくてですね、非常にあの楽しく気持ちよく過ごせまして、遠くから来た人にもね、はい、若干ですけど富士山もちょっと姿を現してくれたんでよかったなと思って
はい、幸先スタートとなった、はい、ということなんですね。
そうです。上昇兄貴の
モーニングビジネスカフェ。
さて、今週のトークテーマになるんですが、卒業ということなんです。どうですか兄貴、何か卒業の思い出。
そうですね、あのね卒業で、まあ一応今でもあんのか分かんないですけどね、昔のあのなんていうか風習というか習わしというか、
はい、
あのボタンを第二ボタンをねこうなんか女子にあげるっていう、
ありましたね、
ありましたよね、
ありました、ありました。
あの当時、まあ、中学の時は、まあ、部活で、バスケット部だったりとか、あと高校の時はねバンドやってたりとかしたので、あのおかげさまで何人かの人がですね、あのボタンくださいって言ってくれたこともあって渡したこともあるんですけど、ちょっとね今ふと今回テーマで気になったのは、あのボタンって今どうなってるのかちょっと気にはなりましたけど、ただね今年は実はね、今年度から4月から、あの去年のね4月から、大学 の非常勤で講師をやっている関係でですね、来週実はあの大学の方のですね卒業式に呼んでいただいて、送る側としてね出席をするというね、レアなケース、まあ、初めてなので、はい、ちょっとねなんかドキドキというかワクワクというか、どんな顔してみんな卒業するのかなと思ってね楽しみにはしています。
はい、はい、またちょっとその話も兄貴また聞かせていただきたいですね。
そうですね、はい、はい、
さてそれでは前回のおさらい行ってみたいと思いますが、はい、前回はビジネスジャーナルからです、うん、コンビニ新商品恐怖の他業界殺傷能力、ケンタもミスドも缶コーヒーも壊滅的打撃という記事から、自分たちがどれほどコンビニを利用しているかを実感しました。
はい、そうですね、まあ、コンビニは私たちから見てですね行く理由にあふれているんですよね。
はい、
まあ、街のお店の皆さんもお客さんが自分たちのお店に来店する理由というのが何なのかということを考えて、ぜひねこの集客強化のヒントにしてほしいですね。
はい、前回このコーナーを聞き逃した、もう一回聞いてみたいという方のために、先週放送しました内容が、うん、ボイスQのホームページトップページにありますバナーからインターネットラジオで聞くことができます。はい、こちらも活用してくださいね。
はい、
それではモーニングビジネスカフェ今週のテーマに行ってみたいと思います。
はい、
今週は静岡新聞から、伊豆食材の弁当開発へ、甘木しゃもや椎茸という記事。
はいはいはい、
地元の食材をたくさん使った美味しいお弁当ができて、たくさんの人たちの思い出に残ってほしいなと思ってテーマに取り上げました。
なるほど、わかりました。ではね、いつものように記事の内容を紹介していきましょう。
はい、
記事では2020年東京オリンピックパラリンピックには、まあ、伊豆市でですね自転車競技の開催が決定するなど、まあ、これからね国内外から多くの観光客がこの伊豆地域を訪れると予想される中、県の東部農林事務所が伊豆地域の食材を活用した弁当の試食会を開催し、地元の旅館飲食店の関係者がその可能性を探ったというふうに掲載されているんですね。 で試作は、修善寺温泉街の修善寺調理師協会に依頼してメニューは、伊豆市産の天城しゃもを使った竜田揚げや、しし肉のチャーシュー、そして、椎茸のグラタン、鮎のささやきなど11種類、で旅館の経営者やおかみ、県の担当者など10人が試食し、さまざまな意見を交わし、これから増加が予想される来訪者に対するためのお弁当作りを担う事業者を探しながら弁当の、まあ、お弁当のですね、商品化に向けた検討を進めていくというふうに報告されているんですね、
はい、
さてりなちゃんはこうつい買ってしまうお弁当とかですね、思い出深いお弁当何かありますか？
私はですね、うん、駅弁が大好きで、もう必ず、うん、電車に乗って、
はいはいはい、
お仕事に行くときには、うん、まあ、遠いところに行ってるので、うん、駅弁を買ってもう帰ってくるんですけど、
なるほどなるほど。
であと私東中堅さん の、
はいはいはい、
あの季節ごとのお弁当、
あ、はいはいはい、
あれで、ね、あの大ファンで、
あ、そうなんだ。
もう今でもね、この今度春があるんですけど、
はいはい、 そうだね、
そうなんです。それを絶対ゲットしようと思っているんですけど、ね、
なるほどなるほど、はい、まあ、僕もですね、旅先ではできるだけ訪問した先のね、特産を使った食事をしているようにしているので、お弁当もね、できるだけそんなご当地もののメニューというのを選んでいるんですね、
はい、
で今ではまあかなり有名になった峠の釜飯ってあるんですけど、
はい、
これね、 JR 信越本線の横川駅の駅弁として発売されたというのが発祥なんですけど、僕もね、近くに行くとね、未だに結構あれ食べちゃうんですよね。であとはですね、これ隠れた有名弁当なんですけど、東海道線とかね、東海道新幹線の米原駅で売っているですね、湖北のお話っていうお弁当があるんですよ。でこれはですね、季節によって中身がやっぱ違っているので、
はい、
この時期にはどんなおかずだっけかなというのが実は毎回楽しみ で、 であとね、お弁当箱の中にね、ちょっとサイコロ状の箱が入ってるんですけど、はい、その中にね、なんかね、醤油の味がついた、なんか飴がついているんですよね。でこれがちょっとしたおまけみたいな感じですごい楽しいんですよね。で実はまあこの、今回ね紹介している、伊豆のお弁当なんですけれども、2年ほど前に、地元の食材を使ったお弁当を作りたいという要望から開発が始まっていて、で伊豆市はですね、マラソン、それからトレイルレース、そして自転車ですよね、あとソフトボールのね、合宿とかですね、スポーツを目的に訪れる人たちがすごく多いことから、アスリートたちの、ね、人たちに適している食材として、まあ、まさにこう筋肉の、ね、元となるタンパク質が豊富で脂肪分が少ない、いわゆる高タンパク低脂肪の食材を中心に、天城しゃもとかしし肉、伊豆鹿、そして天城の大天子なんかをメニューに取り入れてお弁当を作ろうと始めたのが、これきっかけなんですよね。でこのような食材というのはアスリート向けのお弁当にもなりますけども、とってもヘルシーなので、調理やですね、盛り付け次第では女性をターゲットにしたね、美がテーマのお弁当にもなるんじゃないかというふうなね、そんな可能性もがあるね、なんて話も実はしていたことがあったんですね。ただ記事ではですね、他にも椎茸、わさびなど伊豆らしい食材が、まあ、オールスターで並んでいて、これはね、ちょっと完成に向けてすごいね、期待が持てるなというふうに思ったんですよね。
そうですよね、うん、でも本当にこのアスリート向け、女性向けみたいな形でこう分けていくと、うん、また食べる方もワクワクしますよね。
そう、盛り付けと食材はね、変えなくても調理方法と盛り付けとパッケージをちょっと変えるだけで、はい、すごいね、マーケットがね、あそこにはたくさんあるような気がするんですよね、
なんかちょっとワクワクします。
はい、
ということは兄貴、今日の上昇ポイントは、
はい、今日の上昇ポイントは観光と食のつながりを生かすためのポイントを考えてみました。それでは今日の上昇ポイントは、どんな印象を持ち帰ってもらうかを考えて上昇ということなんですけれども、まあ、自分が食べている、好んでね、食べているお弁当というのには、はい、やはりその場所を思い出させる何かが必ずあって、味、そして見た目と一緒に、思い出も、胃袋と頭に焼き付けているんですよね、はい、でその地を訪れた人が何を見て、どんなことを、何を感じ、どんな思い出を作ったのか、また何を期待してどんな思いを持ったのか、 などですね、まあ、訪れた人がその地で感じたことっていうのをより一層深くするのが食べ物ではないかなというふうに思うんですよね。で今美味しいの今やねなんかお弁当でもお料理でも美味しいのは当たり前じゃないですか、
はい、
で観光客が対象の食事というのは特に訪れた人に景色も人も温泉宿も、そして、温泉もね最高だったと、そして最後に食べた最後に食べたお弁当を、思いながらですね思い出話をしながらこう帰っていただくというようなねそんなシーンが提供できるために地元でどんな食を提供するかということを考えてほしいというふうに思っているんですね。で訪れた人に、ね、これ観光がテーマの時はいつも言ってますけどね、訪れた人に次はどこへ行こうかということではなく、また来たいねと、今度伊豆に来た時にはどこどこに行って何々も食べてみたいよねみたいなことを言ってもらえることが観光地にとっては非常に大切なテーマになってくるので、ぜひねそんなことを思いながらこうお弁当そしてねメニュー作りを考えてほしいなというふうに思いますね。
はい、なんか私たちもすごくワクワクすることなんですが、まあ、考える方はね、うん、結構大変な作業にはなってくると思うんですけどね、でもすごくお弁当って、うん、あのまあ、景色もそうなんですけどお弁当ってすごく思い出深いものが私あるんですけど、うん、駅弁なんかでも、うん、まあ、そこに行くと必ずそれを食べたい、うん、でなかなか手に入らないものなので、うん、そこに行かなければ食べない、
う
ん、食べられないものって多いですよね。
多いです
なのでもうそこに行ったらあの弁当食べようっていう私ねワクワク感がすごくねもう毎回大好きなので、うん、ぜひですねそういう風なワクワクするお弁当を、うん、まあ、作ってもらえたら嬉しいななんて期待してます。
お弁当ってもちろんねその並べればいいってもんじゃなくて、いくらのお弁当にするのかで制限があったりとかもしますし、はい、それからね一番大事なのは冷めても美味しいっていう、ね、
そうですよね、う
ん、ここはすごく大きなテーマになってくるんですね、うん、ただデパートとかそれからいろんな駅のねイベントホールなんかで開催されている大きな駅で開催されている駅弁フェアって、
はい、
ものすごいマーケットがあるんですよね、
うん、
もうね日本全国のね駅弁フェアで東京駅で一番売れ筋のお弁当にこのね伊豆産のお弁当がなっているみたいなね、そんなお弁当になってもらえるとねいいかなと思いますね、
はい、
期待したいです。
また一ついつもとは違う角度で地域を知ることができました、うん、兄貴ありがとうございました。
ありがとうございました。
来週もよろしくお願いします。
はい、お願いします。
以上上州兄貴のモーニングビジネスカフェのコーナーでした。